国とも危機管理官も、もともと多賀城駐屯地に行かれたっていうこと自体が、その地域が災害が起きる可能性が高いというような部分もあったとも伺いましたが、そんなところから行かれて、で、実際に、そこで本当にこんなに大きな災害が起きたという状況、そしてその後の、地域の人たちっていうのは、どんなふうにこう動かれたのか、また国とも管理官から佐藤先生に何かよろしければお願いします。
私、高城市に赴任してから1年半後に大震災に遭遇をしました。で、その前に広島の中国5県を担任する作戦部長をしておりまして、いろいろな災害に、従事をしました。そういった経験から宮城県に行ったら、さっきお話があった宮城県沖地震というのが当時叫ばれていて、でそれにしっかり備えないといけないって、私は災害は本当にあるっていうことを中国5県にいるときに身に染みてましたんで、それを赴任した後どうやってその意識づけするかっていう思いで行ってまいりました。その時に一つ工夫をしましたのは、いつもリュックサックを隊員は準備してるんですよね。その中に3日分の食料とか着替えとか日用品は必ず入れとけっていうふうに指導をしまして、950名の隊員にそれだけはもう一つだけでも徹底しようということで、もうそのリュックサックを一つ心の象徴、意識の象徴にしようということでやってました。その他いろいろな訓練をしたり、担任をする地域に歩く訓練をさしながら、そこで自衛隊の場合は地形に慣れるってことがすごく大事なんですね。ここにこういう危険性があるとか、こういう施設があるって体で覚えてこいっていうことで、ちょうどその石巻でやった部隊はそのまま大震災で活動するような経験もしました。そういう形でいろいろ訓練をしたり、普段から災害対応の計画を練ったり、いろいろ分析をしたりしたんですけども、結果的に災害が起こると計画とは全く違う現実に遭遇をしました。さっきもお話がありましたけども、多賀城の駐屯地にはハザードマップ上は津波は来ないっていうふうになっておりました。それが1000年に一度の大震災ということで、実際3分の1が津波に飲み込まれました。災害があったらここに通信の中継所をあげようって、で出動部隊はこの高速のインターから乗るとかいろいろ決めておりましたけども、全く現実はそうはいかなかったんですね。で、我々は防衛任務の中で計画を立てても計画通りにはいかないっていうことを常々肝に銘じろっていうことでしたので、なんとかさっき意思決定が大切だということだったんですけども、現場の指揮官としてはなんとか出動を命ずるっていうことが最大の意思決定なんですけども、二次被害、隊員に被害があるんじゃないか、重要な場所を外すんじゃないかっていう、いろいろなリスクがあっても、とりあえず沿岸部の市役所に出動を命じて、それから人命救助を始めると、石巻から南はその日の暗いうちから人命救助を開始をするということをやりました。そのさっきあったマニュアルを、リアリティあるマニュアルに普段からしっかりやっていくこと、それともう一つは計画通りにいかないよという、その中で意思決定する、そこのバランスがすごく難しいなとお聞きしながら思ったわけでありますけれども、そういった中で大川小学校なり釜石東中学校の話とかいろいろありましたけれども、その辺のそのマニュアル通りにはいかない、最終的にはその中でも意思決定判断ができる地域地域のリーダー、防災リーダーを育てていくっていうのが、本質としても一つの大きなテーマだと思ってまして、金野会長と普段からそういうお話をして、実は昨年度この防災リーダーをどう育てるかっていうことで議論したんですけども、残念ながらコロナでできなかったところがあるんですけども、そういった中で地元でしっかり判断できる防災リーダーを育てるためには、どういう工夫をしたらいいのか、その辺ちょっとご教授いただければありがたいなと思うんですけども。
まずそのマニュアルとその想定外、ただ想定外を想定するようなマニュアルではないとダメだと思うんですよ。っていうか、マニュアルはとにかく本気で作らなければならないけれども、マニュアルには限界があるっていうこともやっぱ私たちは知らなければならないと思うんです。やっぱ人間がやることなので。でも本気で作ったマニュアルは、その想定外の時に意思決定を1秒でも2秒でも助ける、そういうふうな感じなのかな。まず大前提としては本気のマニュアルみたいなことだと思いますよね。特に最前線の自衛隊の方々はもう意思決定の連続ですよね。緊迫した、 その意思決定が全部正解しないと成功しないわけで、ね、こっち行ってよかったけども次で間違ったらもう救えないっていうのの全力だったと思うんですよね。で、防災リーダーですけども、いろんなこう研修会とかで私たちもこう協力したりしているんですけども、まあ、教員だからってこともあるんですけど、防災の知識だけではダメだと思うんですよ。津波のメカニズムとか、ね、訓練のやり方だけではなくて、本当にこう組織のリーダーとして、いわゆる組織マネジメントとか、あるいは人をこう巻き込むみたいな、まあ、チラシ一つ作るにしても、なんかポスター一つで人は集まるんですよ。文言ちょっと変えるだけで。そういう部分の力っていうか大事だなと思うんですよね。マニュアルもそうなんですけど、誰も読まないような響かないようなのではなくて、もうこのポスター一枚で人が動くんだ、人の気持ちが動くんだ、ひいては命を救うんだっていうふうにやると、もっともっと工夫されると思うんですよ。で、よく役所の人なんかともその同じような話をするんですよ。役所ってなかなか人が集まらないとかうまく進まないっていうけども、だってここの字だけのプリントだと読まないよって。私が大長の次に行った学校は東松島なんですけど、東松島の防災課の人たちはすごい一生懸命やってるんですよ。すごい一生懸命なんですよ。そして先生、この防災マニュアル作りましたって、こんな厚いの持ってきたんですよ。すごい努力したと思うんですよ。これ誰読むのみたいなそれだと思うんですよ。分厚い細かい会議とかっていらないわけじゃないですけど、それをどう落とし込むかとか、防災意識っていうのはさっきもおっしゃったように、イベントだけじゃダメですよね。イベントじゃないですよね。いつでもどこでも誰にでもっていう習慣にしなければならない。マンネリではなくて、いつでもどこでも誰にでもだけだとマンネリになってしまうので、マンネリだとダメ、習慣付けですよね。習慣っていうのはやっぱりいつも目にして、いつも耳にしていることがやがて習慣になる。習慣っていうのは言わなくても見なくても分かるっていうことですよね。それがやっぱ最後にものを言うんですよね。もうパニックになっても反射的にできるようにしなきゃいけない。で、私たちはその避難の時っていうのは、例えば津波でも100メートル高いところにいればまず助かるんですよ。でも24時間365日100メートル高いところでビクビクしてればいいのかっていうのはそんなことはないですよね。ギアを入れればいいんですよね、いざという時に。あるいはスイッチですよね。そのスイッチやギアが入りやすくなってるかどうかっていうこと。スイッチがない人たちもいるかもしれないし、まあ、入りにくい、いわゆる分厚いマニュアル、長い会議っていうのはやっぱりスイッチを入れなくする一つだと思うんですよね。それをいかにこうすぐできるようにするかっていうこと。だから私は学校では分厚いマニュアルも細かいマニュアルも作りましたけれども、やっぱり1枚にしたりとか、あるいは学校で防災コーナーを各クラスに作って、なんかポップを考えろみたいなことをやったりとかっていう、そういうことも必要だと思うんですよ。はい、
なるほどね。何にしてもそれは必要なことですね。防災だけではなく、本当になんか今お話聞いてますと、防災ということが全てのイベントであったりとか、何かをみんなに伝える時、そんな時にもつながるんじゃないかなというの。
そう一つ工夫したのは、やっぱりあの時は携帯電話が使えなかったので、トランシーバーなんですよ、いざという時は、
はい、
で各学校にトランシーバーって必ず6つぐらいあるんですね。でも私が行った学校は全部トランシーバーは戸棚の中に鍵閉めて奥に閉まってしまってました、ね、運動会 の入場選手整列しました、放送お願いしますっていう時しか使ってなかった、
はあ、
だから逆にトランシーバーはもう出して、磁石で職員室にこう5箇所に貼ってたんですよ、
うん、
ラジオといつも見るんですよね。あそこにラジオがある。それがなんかこうだんだんだんだん防災意識という習慣づけにつながっていくのかなっていう工夫にしました。